たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張っている皆さんをご紹介しようというコーナーでございます。
さあ、大阪商工会議所ではより良い地域や社会を目指して頑張っておられる関西の企業や NPO などの活動実績を称えまして、賞金を出したり経営サポートで応援するCBCSO アワードというのを主催しております、
はい、
ちなみにこの CB というのは子育て支援やまちづくりなど地域が抱える課題にビジネスの手法で取り組むコミュニティビジネスの略ということですかね、
はい、
そして CSO というのは市民社会組織のことです、
はい、
そこで今日は去年そのアワードで大賞を受賞された方にお越しいただきました。
はい、それではご紹介しましょう。 NPO 法人子どもコミュニティケア代表理事末永美希子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今柴田さんの方からね、柴田アナウンサーの方から非常に難しい CB とか CSO とかということございましたですけど、平たく言いますとね、その何と言いますか、本当にこの町々でそう一生懸命頑張っているという、それを気持ちだけの足にビジネスに展開されるということだな。
まあそうですね、お金を返してうまく回るようにしていくというのがコミュニティビジネスかなというふうに思います。
とてもこれは大事なことですよ、気持ちだけでもたんとございますか。
そうですね、で、まあ、全てこういろいろ活動していって、それがまあ成果が現れたということだと思うんですけども、
は
い、
さて、その具体的にはどういうことが評価されてたんでしょうかね、活動の。
私どもは2004年から、
はい、
神戸市の西区と垂水区のちょうど境ぐらいのところなんですけれども、そこで、はい、保育施設を運営しています。で、当園は朝の7時から夜の8時半までやってるっていうあたりぐらいはあんまり変わらないんですけれども、
はい、
お子さん方はですね、健康上何にも不安のないお子さんから持病があって、心臓が悪いとか、あとはこう呼吸がうまくできないので喉のところに管を入れていて、吸引が必要なお子さんとか、食事はこう鼻から通したチューブで栄養剤を入れていますというようなお子さんとか、あとは障害があるお子さんですね。皆さんどなたでもご利用いただけるというか、どんな子どもたちも来てくださいっていう保育園を作って9年近くですね、運営してきています。
これはよくね、我々はそのニュース等で耳にするのはね、やっぱりどうしてもそういう、はっきり申し上げると手がかかりますわね、病気もあったりすると、そういうことはなかなか入れないということをよく聞きますけど、そういうのはもう広くということですね。
そうですね、もう基本的にお家で見て、お母さんが見ていらっしゃるお子さんはもう機械、ね、例えば人工呼吸器のようなものがついていても、ちょっと持ってきていただかないといけないので大変なんですけど、ぜひ来てくださいと、子どもたちが社会の中でね、子どもたちの中で子どもが成長するって絶対当たり前のことだと思うんですよね。でもそれがやっぱりそういうちょっと管がついてるっていうだけで、例えば幼稚園に入れてもらえないとかっていうのはやっぱりすごく、子どもさんも切ないし、親御さんもやっぱり本当に24時間ずっと子育て、しかもこう気を使ってね、たくさん病気しないようにとか、薬もあってとかっていう中でこうずっと やっぱりやってるわけで、リフレッシュする機会が一つもないような中で、やっぱり子育て もう本当に孤軍奮闘されてる方多いんですね。なのでせめて日中のね、何時間かだけでも来て、一緒に子どもたちは子どもたちで過ごして、お母さんたちはお母さんの時間を持つ、あるいはちょっとたまった家事をやるとかですね、友達と遊びに行くとかっていうようなこともぜひやってほしいなと思って、そういう園を作りました。
素晴らしいですね。もうこれははっきり言いまして、私のようなお笑い芸人が喋っててもええんかと思うような、
いやでもね、いや大変で、もう本当に素晴らしいことだと思うんですけども、ただね、それをね実際にやるのはそうそう、もっと難しいと思うんですよ。もうね、
いや
思いは素晴らしいんですけど、やっぱ活動するというのが大変だなと思うんですけど、
これ非常に肌からものを言いますとね、困ることはありません。そうやってなんていうか、なかなか入れてくれられへんなって困ってる時にね、そっからなかなかそこで止まってしまいますけど、そんなお子さんはよし、私が引き受けようとやっぱ思う、その勢いがすごいですよな。
いやどうなんでしょうね、でもやっぱりもう 私もともと子ども病院に勤めていた看護師だったんですね。
なるほど。
で看護師としてはまあかなりペーペーの方なのであんまり大したことはいろいろできないんですけど、でもお子さんのことはやっぱりお家で過ごされてるお子さんはお母さんが一番よくご存知なので、もうあの、まあ、開業するときにね、あの以前の上司の府長さんというか市長さんからも言われたんですけど、お母さんに学びなさいって言われて、お母さんに教えてもらってあのお世話をねさせていただいているような感じです。
ああ、まあ、それまずね、あのよう挑んでね、あのきっかけがやっぱありますわね、はい、もちろんそのきっかけって何やったんですか、やろうというのは。
そうですね、やっぱりその、まあ、あの小児科の病棟で勤めていて、はい、で私はあの心臓がの病気があるお子さんの病棟にいたんですけれども、
はいはい、
でその時にこうあのたまたまちらっとあのお母さん同士がね話してるのを小耳に挟んで、でもう退院できますよって間近なんですよってお子さんのお母さんが、いやでもねこの子はねこうお兄ちゃんの学校行事とかがあってもそのおばあちゃんがね何かあったら怖いから預かられへんって言うんやって、だからどうやしようって、連れて帰れるのは嬉しいけど、やっぱり家連れて帰ったらずっと私が見なあかんから、それはそれで困ったなみたいなことを言ってはったんですね。でああそうかってすごい思って、でちょうどまあ、ね、10年ぐらい前ですから、まあ、子育て支援とかリフレッシュ保育とかねそういう言葉が出てきた頃で、うん、その全く健康なお子さんでも、で専業主婦のうちのお子さんでもお預かりたまには保育をしてこうお母さんリフレッシュするのがいい子育てのためには大事やねということがやっと言われ始めた時代だったんで、制度が作られた時代ですね。でいやこんなに傷ね、気を使わなあかんので、だいたいあのお医者さんは、ね、家に連れて帰るときに風邪ひかさんようにって連れて帰らあるんですけど、いやそんな風邪ひかさんようにって言われたらそんな難しいこと。
なるほど、
まあ、引きますもんね。
そうなんですよ、
引きますよこれは。
そうそうそう、
引かんとまた、ね、免疫もできていけないし
で、まあ、ずっと薬も飲んでて通院もあって訓練もあって、もう日頃ずっと忙しい子育て生活なんです、言ってしまったらね、やっぱり病気があるっていうことはね。でそういう中でこうそのおばあちゃんにも預けにくい、その親戚の人とかご近所の人にちょっとお願いねっていうことも難しいのってすごいそのプレッシャーやなって思ったんですね。なのでまあじゃあ看護師の私が外へ出たら、まあ、退院してもいいっていうぐらいにね、もう状態が安定してるお子さんなので、それやったらたま、ね、時々預かるのできるなっていうのが一つですね。
あのはっきり言いますけど、
すごいな、
あの総理大臣が国民栄誉賞というのは差し上げますけど、
はい、
私が個人的に国民栄誉賞
ありがとうございます
だいぶ、いやあのすいません、あの商工会議所さんからちゃんとあの CB CS アワードの賞いただいてますから、はい、
別枠で、ね、賞金も何も出ませんよ出ませんけど気持ちの、
いやでも素晴らしい、実際にね思うんですけど、やっぱりこう預かると側っていうのはちょっと不安もあるじゃないですか、
はい
すね、本当に大丈夫かなっていう、はいはい、しかもあのどういう状態かっていうのはそれぞれでお子さんで違うから、
受け入れる方はね、
だから受け入れる気持ちがあっても実際にそれをするっていうのは難しいと思うんですけど、そこまで踏み切ったのがすごいなと僕は思います。
ありがとうございます、
もちろん看護師さんという一つのね、資格というか経験もあったということでしょうから、それもあるんでしょうけど、でもそれは言うてなんですけど、困っているお父さんお母さん方にとってはもう素晴らしいあのなんか光やと思いますよ。
ありがとうございます。まだまだちょっとそこまでいきません、
ね、これはもっともっと広がっていけばいいですよね。
それを思いますね、
本当にそう思います。だから本当に、まあ、うちもあの時々大阪とかね埼玉の人から、大阪や埼玉にも同じような保育園ないんですかって聞かれるんですけど、やっぱりもうやっぱ歩いていける保育園幼稚園がそういうふうに なるのが一番いいと思うんですね。だからそういうなんかやり方というかその考え方みたいなのを少しずつこう広げていけたらいいなっていうのはすごく思います。そんなにうちの保育士さんも決してこうねその前にたくさん障害のあるお子さんを見てきた経験があってうちへ来たわけではなくって、あの全く障害児さんに接するのがほとんど初めてというような方ももちろんあの来るんですね。でも本当にそういう保育士さんたちも、あの楽しくあったかくそういうこの子は病気やからとかそういう区別はないんです。やっぱりうちではね、何歳のなんとかちゃんなんですよはい、なのであのそういう社会になってほしい、もう要するに社会縮図だと思うんですね。そういう子さんたちがいるのは広い世の中から見たら当たり前のことで、だから そういう子たちがこう包括されるというかね、含まれるあの小さな子ども社会っていうのをやっぱりそこで実現していきたいなと思ってます。
あの もちろんあのビジネスですから、うん、あのお金が発生してそれを分配するっていうことになっていくと思いますけど、うんうん、はい、もうそれだけではないですね、あのこうやっておられることは、
ね、なかなかあのビジネスとしてはなかなか成り立ちにくいところが、
一番厳しい部分だと思いますわ、はい、さっき言うてね、
少しなのでね、はいはい、
そういうことですね、そうです、それはもうどんどんお金が儲かって、はい、これはもう次は何かをいう話じゃないですもんね、
はい、
言うたら、
はい、そうですね、
こういう気持ちの人がどんどん広がっていって、どんどん支援を受けてね、
はい、
やっていければ、はい、こ今回まあ賞をもらえはったから、
まあ、
多少こうガッとこう
今回ね、はい、まあ、そういった活動が、はい、まあ、あの評価されてということで、はい、あの大賞を取りはったんですけども、はい、この CBCSO アワード今年もあります2012、はい、大賞なんですけども近畿2府5県で活動している社会貢献型ビジネス、もうまさにね、はい、あの末永さんのような方だと思うんですけども、社会貢献型ビジネスの事業者で1年以上実施している事業が対象ということで、詳しくは大阪 NPO センターのホームページでご確認いただきたいと思います。11月5日月曜日が締め切りでございます。11月5日月曜日が募集の締め切りでございました、まあ、ということで、コミュニティケアの代表理事の末永美彦さんにお話を伺っております。
しかしそれにしましても、あの大阪商工会議所もよくね、本当に見事に僕はあの賞をあげはったと思いますよ、
ね、
はい、よかった、なんか知った
か、
ま、もらってね、まあ、賞をもらって多少買ったことございますかね。
そうですね、やっぱりあのコミュニティビジネスの賞をいただいたので、やっぱり何とかしてこのなんかこう仕組みをね続けていく方法をもっと真剣に考えないといけないなというのはすごい思いました。ただ本当に私自身はこう自分が初めてそのこんなことを他の看護師さんでも思いついたらできるできるって、看護師さんと保育士さんやる気になったらね、そんな規模の大きい話じゃないからって思ってたんですけど、やっぱりこの8年で見ててそんなにこう同じようなところがたくさんできてるわけじゃないので、やっぱりそのもっと仕組み化してもっとたくさんの自治体とかがあのやりたいなって言って始めてもらえたらいいなとか、こう大きい認可保育園とか幼稚園でそういう仕組みを取り入れてもらえたらなっていうふうに、なんかそういったことにも目を向けるようになりました。
なるほど、まあ、はい、あのそういう専門家はたくさん紹介がいらっしゃいますからね、
はい、
相談してもらったら、はい、何もでもそこにあるであるもそういたるから、相談してもらったら、
はいはいね、スケールアウトとか言うんですよね、はい、そうですよね、そういうのを、はいはい、ちょっと考えるようになりました。
でも、まあ、はい、どんどん広がるよりももう祈っておきます、本当に、
はい、ありがとうございます、
はい、素晴らしいですね、はい、でも時間がやってました。じゃあ最後に、はい、一言、はい、好きな言葉をお願いします、
はいはい、ちょっと長いんですけれども、はい、変えるべき変えられるものを、変える勇気を、変えられないものを受け入れる平穏を、それを見極める知恵を、という言葉が、まあ、好きな言葉です。
素晴らしい、これだけで20分喋れます。素晴らしい。
すごいですね。これは誰かのお言葉かなんか。これ
聖書か何かに載ってる言葉だと聞いています。はい、あの一度伺って、ああいい言葉だなというふうに思って。
なんか、はい、今プッと聞きましたけど、はい、そうします。なんかこうなるほどなって思いますよね。
そうですね。
うん、でもあんま自分で体験されたことですから、もっとこれが大きくなって、はい、ね、あのいろんなことが助かる方が増えますもんね。はい、今日は本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
本日のゲストは NPO 法人子どもコミュニティケア代表理事末永美希子さんでした。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。